くすいて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと自信が持て。
皆さんこんにちは、ブルームワークス171の曲に乗って始まりました。街ブラ、人と街と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。 MC はいつもの通り私あっちゃんとまきちゃん、そしてミキサーのまなぶくん3人でお届けします。さあまきちゃん、2022年のゴールデンウィークも終わりましたね。
です ね長かったですね。
そうそう、ね、3年ぶりの行動制限なしの連休だったんですよね。ね、皆さんお出かけされてたでしょうか。ね、ゴールデンウィークはまあ終わりまして、うん、子どもたちもだいぶね新しい学校やクラスにも随分 ね慣れられてきた頃ではないでしょうか。さて本日のゲストなんですけども、 FMYY の地元長田区にあります長田中学校2年生130人を対象に子どもたちの成長を引き出し成長を支え応援するプロジェクトを立ち上げた女性にお越しいただいてます。さあお隣にねスタンバイされているんですが、その方は西澤久美子さんです。そしてそのプロジェクトの名は長田ワクワクプロジェクト。一体どんなプロジェクトなんでしょうか。この後たっぷりお話を伺います。改めてご紹介いたします。ワクワクプロジェクト代表西澤久美子さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ようこそお越しくださいました。まずワクワクプロジェクト、なんか素敵なネーミングなんですけどもこの活動どんな活動なんでしょうか。
そうですね、ワクワクプロジェクト自体は、子どもたち中学生小学生とかっていう子どもたちに、地域の大人が、こう学校とかに行きまして直接、こう子どもたちと一緒にゲームを楽しんだりとかっていうような中で子どもたち一人一人がこう持っているそれぞれ持っているこうワクワクする原動力っていうようなものを大人が子どもから引き出していってそれを応援するっていうような活動です。
ゲーム、どんなゲームなんでしょう。
そうですね、ゲームでいきますと、ビンゴをするんですけれども、はい、こうみんながこうどんなもの好きなのっていうような形で好きなものをこう枠に埋めていってそれでこうみんなの好きなものを知りながらビンゴをしていったりとか、お仕事をこういろいろ聞いていってお仕事マップっていうものを作ったりとかそういう、こうゲーム形式でやっています。
お仕事マップ、地図を作るわけですか。
イメージ的にはイメージ的にはそんな感じですね。こう一つのこう自分がこうワクワクするものとかっていうものからこうどんな仕事が関わっているんだろうっていうのをこうすごくたくさん数をこう出していくようなゲームなんですけれども、
はい、だんだんイメージが湧いてきましたね。さあその中で、どういうふうにそのプロジェクトなんですが、私この言葉をワクワクエンジンっていう言葉にちょっと何これって思ったんですけどワクワクエンジンっていうのはどういう状態なんでしょうか。
そうですね、はい、こうワクワクエンジンっていうものに私も、まだ出会ってそんなに長くはないんですけれども、はい、私も初め聞いた時はなんかこうワクワクさんが思い出してこう工作かなって感じで思ってたぐらいなんですけども
いいテレのね
ですけども、うん、こうワクワクエンジンっていうものはこうみんな一人一人が持っているこう動き出さずにはいられなくなる原動力のようなものをこうワクワクエンジンと言っていまして必ずみんな一人一人心の中にあるんだっていうふうに思ってそれをこう言語化する活動をしています。
それに気がつくってことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。この活 動を始められたきっかけっていうのはどういうことからだったんでしょうか。
そうですね、はい、きっかけとしましては、私が英会話の講師を普段してるんですけれども、はい、その中で、自分の子どもも含め子どもたちがこう高学年になっていくにつれてこうなんかこう自信がなくなっていくような感じをずっと受けてまして、で、レッスンの中で私がこう関わる子どもたちにおいてはこう、あ、ここもいいとこあるやんとかそういった声かけをして、私とのこの関係はすごくいいような形ではいけるんですけども、その子自身もその一歩教室の外ではこうちょっと違う他の子とトラブルがあったりとか大人とのトラブルがあったりとか、あとはこう私が関わらない子どもたちにもそういった子が多いんじゃないかなっていうので、こうちょっと何かこうできないかなと、もっとみんなこう自分のいいところに気づいてもっとこう自信を持って生活していけたらいいのになって、生きていっていけたらいいのになって思ってたところに、コロナ禍になってこういろんなものがオンラインになりましたよね。でそこで未来プロジェクトっていう滋賀の、講演会がありまして、でそこでワクワクエンジンの、講演があったんですね。でそこでこうワクワクエンジンっていうものを知って、実はそれがこの神奈川の、NPO 法人の、はい、プログラムだったんですけれども、それが今は全国で広がっているっていうような内容でして、あ、これだったら神戸でもできるんじゃないか、私の近くでもできるんじゃないかっていうふうに思って、そこから活動を始めました。
出会ってしまったんです。
出会ってしまったんです
オンラインのおかげやね。
もうね、
コロナの、
コロナも悪くなかったのかなみたいな
悪いとこばかりじゃない。
そっからどのようにこのプロジェクトを進めてこられたんですか。
そうですね、まずはこうまず自分が知らないとと思って、そのオンラインのプログラムがあったので、その、ワクワクエンジンを発見するっていうオンラインプログラムを私が実際にその当時、6年生だった長男と一緒にオンラインの、プログラムを受けまして、でこう実際に体験をして、で子どもがこう自分のワクワクを見つけて、あ、こんなことを思ってたんやっていうのを知れて、これはやりたい、広めたいと思って、その NPO 法人にこの門を叩いてすごく電話したりとか問い合わせしたりとかをして、でぜひ神戸でもやりたいんですっていう話をしていって、でそして今度その、その力を、今度は広めていかないとってなったので、永田区長さんに、こう連絡を取りまして、
どのように
それがですね、実はインスタの、メッセージでダイレクトメッセージを、そうですそうです、をすごい長文でラブレターを送りまして、
もう区長さんがインスタグラムを開いてらしたんですね。
そうなんです、今区長さん変わられたんですけれども、前の区長さんが増田さんという、いらっしゃって、でその区長さんが結構頻繁にインスタを上げられてて、
で
結構活発に動いてらっしゃる感じだったので、送ったら見てくれるかもしれないという淡い期待を持って、長文のメッセージを送ったんですけども、それでじゃあ一回話聞きますよって言ってくださって、
すごい
です。で話を聞いていただいて、もうこう熱く語ってみたいな感じで、そうするとじゃあつなぎますよっていうことで、こういろんな方を紹介してくださって、でその中に永田中学の先生がいらっしゃって、そうなんです。でそれでその永田中学の先生も、あ、いいですねって言ってくださって、永田中学でできることができたんです。
あ、そうなんですか。でまずその講演会、私はちょっと YouTube も拝見したんですけどそれがまず手始めという形ですか。
はい、そうですね、このプログラムがですね、地域の大人の人に、実際に学校に行っていただいてプログラムを届けてほしいっていうところがありまして、でやはりこう知らない人が行くよりも地域の人が応援するっていうことで、こう地域愛が芽生えて、で、子どもと地域の大人がつながってこう地域が活性化していくっていうようなものがありますので、まずは地域の人に知っていただかないとっていうところがありまして、でそこでこう講演会をするために、PTA の神戸市 PTA の、神戸っ子の、家庭地域教育活動助成基金っていうものがあったので、それにぜひ助成してくださいということでお願いをしました。 まして、助成金が降りて、はい、で、その、資金をいただいて、あの NPO 法人、その神奈川の、こうキーパーソン21という、NPO の方に直接来ていただいて、はい、で代表の浅山敦子さんがこう講演をしてくださったんですね。でそこであのこう皆さんぜひ応援してくださいっていうような講演会をしていただいて、でその後、実際にこうプログラムに入っていただく皆さんに研修を受けていただく形になるので、はい、でそこにあの研修にあの常磐大学の職員の方とか、はい、あとあの新永田の合同庁舎の1階が神戸生活創造センターって言って、いろんなスペースをお貸しして、してくださる方とかがいらっしゃって、うんうん、そこの職員さんも、ね、あの実際に研修を受けてくださって、うん、であの今あのこう写真出てる分なんですけども、学校の先生も一緒になって、はい、あのこう研修会をして、
たくさんの方が参加されてるんですね。
はい、そうなんですよ。でみんなにこうどういったものなのか、ワクワクエンジンというのはどういったものなのか、そしてどうやったら子どもたちをのワクワクをこう深く掘っていけるのかっていうような勉強会をしました。してでそれであの当日あの皆さんにテーブルについていただいて、あの子ども3人に大人1人っていうような形で4人1グループで、
あ、はい、そういうことになってるんですね。
そうなんですよ。で、あのこうもうがっつり関わるみたいな感じでもうあの子どもたちに何が好きなんって言って、そんなん好きなんいいやんいいやんみたいな感じで、その子どもたちのこう好きをこう応援するというか、いいやんって言ってあげるっていうような感じで、でこう子どもたちの自信もどんどんつけていってっていうようなプログラムですね。
なるほど、それは嬉しいですね。いいやんって言ってもらえたらね。
そうですね。
なるほど。じゃあここで実際にそのプログラムを終えたじゃない、そこでプログラムで発表してくれた、はい、ね、中学2年生の実際のお声を、はい、聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
ワクワクするお仕事第1位、
教師です。
はい、理由は
学校に行きたいって思えるようなクラスにしたいのと、うん、どんなことにも全力で楽しみたいです。
うん、じゃあ第2位、
インストラクターで、できない子に寄り添いたいのと、できた時の喜びを一緒に味わいたいです。
あ、いいね。3位、
リハビリの人です。
うん、理由は
もう次同じ怪我してほしくないから。
うん、じゃあピンときたこと、共通すること、納得ポイント、
全力、楽しむ、達成感、寄り添う。
うん、じゃあここから読んでください。
私のワクワクエンジンは、まずは自分が楽しんで、どんな人にも寄り添い、みんなで達成感を味わうことです。
僕のワクワクする仕事ベスト3で第3位からいきます。3位が映像作家で、映像で、人に楽しさや面白なさなどを伝えられる仕事だからです。第2位がデザイナーで、どんな人でも見やすいデザインを作れるからです。そして第1位がプログラマーで、工夫して楽しいことを届けられるからです。でピンときたこと、共通することが、人に何かを伝えてるということで、何かを作る仕事で、そして一から作ったり、アイデアを使う仕事だからです。そしてこの僕のワクワクエンジンは、アイデアを一から形にして人に伝えるということです。
僕のワクワクするお仕事ベスト3は、第1位消防士です。理由はかっこいいし、常に鍛えてるし、みんなに頼られるからです。第2位は整体師です。スポーツ系とかお年寄りの人たちが頑張ってもらえるように助けるところがいいと思いました。第3位はスポーツ系の仕事です。選手のサポートとか頑張っておう人がいたら応援したいからです。ピンときたこと、共通することは、人を助けるとかサポートする、頑張っておう人をサポートしたり助けたりするとこです。私のワクワクエンジンは、頑張ってる人を応援したり助けて、その人を笑顔にすることです。
ワクワクするお仕事ベスト3第1位は
生物学者。
うん、理由は
新しい細胞を見つけたり、生物の生態とか見つけれる可能性があるから。
おー、いいですね。第2位、
探検家。
理由は
まだ見つけられてない新種の生物とか見つけれるかもしれないし、あの世界の絶景とか見れるから。
うん。3位、
動物写真家。
理由は
動物の写真とか飾ったり、まあ 図鑑とかに載ったらいいなと思う、
うん、じゃあピンときたこと、共通すること、納得ポイントは、
生物が少なからず共通している基本的に自分の好きなこと、うん、新しいものを発見する、うん、私のワクワクエンジンは自分の好きなことで新しいものを発見することです。
はい、素晴らしい。なんかこの私お聞きしてたところ、サポートしたいとか、うん、人になんか届けたいとか、うん、そういう言葉がねすごくこう耳に残ったというか、うん、誰かのためにっていう思いがありますね、みんな。
そうですね、うん、まあ、そういう子がいてもいいし、うん、でもこのワクワクエンジンのいいところは、うん、その誰かのためになるっていうだけではなくて、うん、本当にこう自分の心の奥底から湧き出てくるワクワクを大事にするので、それがたまたま人が喜ぶことだったっていうことであればそれでいいんですけれども、わざわざその大人がそっちに導いていってはいけないんですね、うん、
なるほど、
そうなんです、うん、なのでその子供が本当にワクワクするところっていうのを、うん、こう好きなものから読み解いていくっていうのがすごく大事で、それでこう大人の皆さんには研修会でこうどうやったらこう誘導するのではなく、子どもの本心を聞いて、
引き出す、
はい、引き出すっていうのがすごく大事なところで、はい、でこう例えばこう野球が好きっていう子でも、こう野球のどこが好きってなのかっていうのはこうそれぞれ違ってたりするんですよね。
あ、なるほど、そうですね、は
い、なのでこう野球が好きだから野球選手いいやんってこうみんな思いがちなんですけども、うん、そうじゃなくって野球のどこが好きなんて言ったら、例えばこう戦略を考えるのが好きだったりとか、うん、友達とワイワイ何かを達成するのが好きだったりとか、うん、でも実はその子は自分がこう努力して成功していく、一人でコツコツするのが好きだったりとか、結構みんなバラバラだったりするんですけれども、うん、野球が好きっていうだけで野球選手じゃなくて、その理由を聞いていくと、実は野球選手以外にもすごく夢が広がる。
なるほど、
はい、もう例えばこう戦略を考えることで言えば、それにつながる仕事ってすっごいたくさんあると思うんですよね、
う
ん、企画を考えたりとか、
それ
はどの会社に行っても発揮できる力であって、うん、そういうその自分のもの、うん、本当にその子の心の中にあるワクワクを引き出すっていうのがすごく大事だなって思います、
うんうん、なるほど、
それ難しいよね。
そう、
野球好きっていうのは分かってるとか、サッカー好きは分かってんねんけど、 その先どうやって何に仕事につながるんって、野球選手、うん、何みたいなところが難しいから、親でもそういうアドバイスをしてあげるのが、うん、非常に難しい。
そうですよね、うん、
それがそしたらあれ、さっき出てきたお仕事、はい、
マップとか、
マップでいろんな仕事が、はい、その前に
まず自分の、そうですね、ワクワクを知るというか、好きなものから理由を聞いて、でそれをヒントにこうワクワクを導いていくというか、こう引き出していくっていうのがすごく大事で、
なんで好きなんやろうっていうのを突き詰めていくっていう、そんな感じ。
自分も分かってないんですよね、子供たちって。
そうなんですよ、大人でも分かってない、
大人でも分かってない、
それがどうって言われたら、
そうそうそうなんです。でも聞かれるから答えるっていう、やっぱりこのプログラムがないと考えることすらなかった、う
ん、ないない、
確かに、は
い、どう考えていいかも分から
ない。そうなんですよ、うん、なのでこのプログラムがその神奈川でこう20年以上こうどんどんどんどん改良されてきたプログラムなんで、もうすごくもう仕上がってて、もうその通りにすればもうどの地域でもできるっていうのがやっぱりすごいところだなと思って、もうどんどん広めたいと思ってます。
あ、すごいですね。じゃあその中学生の方たちの、この保護者さんのご感想がもしあれば教えていただけますか。は
い、そうですね、いろいろいただいたんですけれども、はい、こんなに生き生きと自分のことを話していることに驚きましたとか、うん、あとこんなこと思ってるんかって、こんな夢があるのかって驚いたっていうような話ですとか、あと、お一人のお母さんすごく長文で書いていただいて、こんなにしっかりした考えを持っていることに驚きました、うん、そして頼もしくも感じました、うん、この先もまだまだたくさんの人に出会っていろんな経験をしていくと思います。そんな中でしっかりとやりたいことを見つけ、目標に向かい頑張ってほしいですっていうようなしっかりしたコメントをいただいたりとか、うん、もう本当にまさにそうだなと思って、
うん、だって
中2、
そうです、そうです、
中2です。喋ってくれへんもん。
だんだんで、
うん、進路の話とか、ね、質問したって、どこ行きたいの、何したいのか、ね、分からん、 ていうのに、
子供自身もやっぱり本当に分かってないんですよね。どうしたらいいのかが分からない、
情報がなさすぎる。
そうですそうです。で、あのアンケートをあのこうプログラムの前と後とで取るんですけれども、こう自分の未来にこう将来を感じますか、こういいような風に感じますかっていうようなこともやっぱりこうやる前はこうあんまり未来にこう希望を持てないっていうような子は結構いるんですよね。でもやっぱりプログラムをこう受けたことで、あ、なんかできるかもって思える、あ、なんやこんなに自分にいいとこあったんやっていうのがこう気づけるので、そこがやっぱりこうアンケートを取るとこう数字でちゃんと出てくるんですよね。そういう、こう希望が持てたっていう子が増えてるっていうのが
すごいね。
そうなんですよ。
自分なんてとか何にもできへんもんとか、得意なことないもん、勉強もできへんしとか、部活もとか、
そうです、
うん、それが変わるってことやね。
あの、ただゲームが好きっていう子すごいいっぱいいるんですよね。ゲームが好き、 YouTube が好きとかっていう子がすごくたくさんいるんですけど、でも、あ、じゃあゲームの どのゲームが好きとか、でそのゲームのどういうとこが好きっていうのはやっぱみんな違うんですよね。でそれを聞くと、なんか意外となんか、え、めっちゃいいこと言ってるやんとか、
ゲームあかん
じゃん、そうゲームイコールダメ、YouTube ダメみたいな感じになっちゃうんですけど、
深くて、ね、
どこに魅力を感じてるかやね。
そうなんですよ。そう聞くと意外とね、みんな真面目やったりするんですよね。
そうかもね。
だからそういうふうに受け入れてもらえるっていうのが嬉しいんやね、きっとね。
そうですね。
一言で、あ、それダメとかじゃなく、
そうなんです、そうなんです。
なるほど。じゃあそういう活動されてる中で、はい、あ、もうこれよかった、やってよかったなとか思われてることってどんなことですか？
そうですね、やっぱりこうみんながこう楽しそうにこう自分の好きなことを話してたりとか、はい、こう最後のアンケートとかまあ、お手紙をいただいたりとかするんですけども、こう今までこう将来のこと考えるともうなんかドヨーンってこう暗くなってた、でも今回このプログラムを受けたことでなんかちょっとこう明るくなってきた気がしますとかっていうお手紙をもらったりとかすると、もうよしと思って、よかったと思って。そうなんですよ、こういう子を増やしたいなってすごい思いますね。
ね、本当になんか驚きますよね。なんか親にしてみたら、あ、この子こんなことを思ってたのみたいな。
分かんないです本当に自分の子供でも
分からないですよね、それ親子でも。じゃ逆になんか、なんかこう、あ、ごめんなさい、なんか、なんかこうやっててちょっとこれ今こんなこと困ってるんですけどっていうようなことがもしあれば。
そうですね、はい、あのやっぱりこうまだちょっと神戸ではワクワクエンジンを知らない人がたくさんいて、あのこうお願いをして回るんですけれども、何これみたいな感じでちょっとこう不信がられるというか、まあもちろんね怪しいとは思うんですけれども、あのこうやっぱり地域の人にこう実際に子どもたちに関わってほしいっていう思いがすごく強くあって、でこうあのこう認定 NPO 法人のメンバーの方もいらっしゃるんですけれども、はい、こう遠くの方がやるんじゃなくて、普段周りにいらっしゃる永田に住んでる方が永田の子どもに届けるっていうところがあれば、もっとこう永田にいるこう価値ができるというか、子どもたちが「永田むっちゃいい人おるやん」って思えるというか、
地元に、ね、
そうなんですよ。そうすると子どもたちはきっと大人になっても永田を好きでいられると思うので、あの永田で就職しようかなとか、永田でまたこう一回就職でどっか行ってたけれども、結婚して永田に戻ってきたってなったとしても、こう地域の担い手になるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で今、はい、地域の担い手不足っていうのがすごく歌われてて、ね、もうどこでもそういう話ばっかりなんですけども、あのこうやって地域の人と子どもをつなぐことで、でしかもこう挨拶とかこう表面的な関わりだけじゃなくて、本当にこうがっつり、こう腹割って話すじゃないですけど、なんか本当にこう心から対話をしてっていうようなことができれば、もっとこう永田を好きな子どもが増えて、その子が大人になった時に永田の力に絶対なってくれると思うので、あの地域の人のサポーターがすごくもっとたくさん
増
やしていけたらなとは思ってます。
その宣伝であの告知をしてくださいませ。
あ、ぜひ そうなんです。
ぜひぜひ。
はい。今年度も、永田中学校の、新2年生に、プログラムを届けることがもう決まってまして、ね、こう他の近隣の中学校小学校からもお声をいただいてまして、うん、ぜひやってくださいというふうに伺ってますので、本当に地域 のサポーターの方たくさんにぜひ手伝っていただきたいので、うん、また研修会を10月の16日、はい、日曜日に研修会を行いますので、ぜひご参加いただいて、子どもたちに実際に学校に行って、うん、テーブルについて子どもたちとこうワイワイワイワイ楽しく、ゲームをしながら子どもたちを応援していってもらえたらなっていうふうに思ってます。
はい、なるほど、ね、本当に永田に限らず神戸のみんなってすごく大人ってあったかい人が多いですよね。
そうなんです、そうなんです。
永田中学校の先生なんかめっちゃ永田ありますよね。
あ、すごいですよ本当に。
講演会来てて思いました。
そう、 YouTube ぜひ見てください。めっちゃ面白いんです。
本当にぜひおすすめします。
本当に。
はい、本当に今日は楽しいお話をお聞かせくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお付き合いお願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち洗い立ての街、する日差し、泣いて泣いてこっち向いて、きっとレインボー輝くから。
はい、聞こえてきました。ブルームワークスタッチザレインボーです。この曲が聞こえてくるとそろそろエンディングのお時間です。さあ、今日はワクワクプロジェクトお話お聞きしました。マキちゃん、いかがでした？
ね、うち兵庫区なんで、
はい、
羨ましくってね、
しょうがないんですよ。
本当よね。本当に。ね、で、そう、ね、西田さんが夢かなっていうのはこう本当、ね、まず長田区のどっかでできた稲が、ね、我が子のところ。
そうなん
です
よ、ね、
で
たまたまなんですか。
そうなんです、びっくりしました。
それ聞いたらやっぱり親がね、我が子のためにこういろんな体験させてあげたりとか、そのね、やっぱり思いって大事やなって思って。
本当ですね、
本当に西澤さんのすごいですね、行動力がすごい。
いや、そうそうね、行動力に勝るものなし。
行動力がすごいですよ。
まずは動いてみようで、
それと永田愛もすごい。やっぱりこう地域にこうね、なんで地域のためにもなる、ね、子どもたちがそういうふうにすることによってゆくゆく最後、そうそうそう、また地域に戻ってくるんじゃないかっていう、ね、そこまで考えてらっしゃるっていうところはすごいなと思いました。
そうしないともうね、地域がどんどんこう寂しくなっていくもんね。
そうですね、で、まあ、子供にとっても、そのこう地域の人とつながるのはすごくこう、
そうそう、
楽しいし、防犯とかにもなると思うんですよ ね、
そうそうそう、
子供たちのためにも、やっぱりこう知ってる人がいっぱいいると、あの子あそこ行っとったで大丈夫とか、
そうそうそう、
ね、言ってくれたりとかもありますし、ね、やっぱりこう知らない、ね、各家族ばっかりなので今は、
見守りの目がね、増えることが本当に親としてはありがたいし、
はい、
ね、みんながこんにちはって挨拶できる地域がいいですよ ね、
そうですね、
はい、本当に今日は貴重なお話をたくさんありがとうございまし た、
ました。
本日のゲストはワクワクプロジェクト代表西澤久美子さんでした。またのご活躍を楽しみにしてます。またいらしてください、ぜひスタジオの方に。
ありがとうございます。
これからも街ブラは輝く人、街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また次回も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、
街ブラお楽しみに。
僕はもう
この手離さない。